ひばりクラブ落語会の皆さん、こんにちは。というか、おはようございます。私は体は弱かったんですけども、親からもらった非常に感謝している性質はですね、人が憎くなったり、人が嫌いになったりっていう感情が湧かないっていう点がですね、私は本当人生で楽しく過ごせる一つの要因でしたね。小さい頃、小学校、中学校の頃もですね、本当に友達はもう全員が好きっていうか、嫌いな子っていなかったんですね。これは大学でも会社に行ってもですね、それから大学の先生になってテレビ出たり、いろんなことをしましたけど、これがやっぱり私の私自身は長所だったんですけど、まあ欠点にもなりましたね。っていうのは、どんなに、まあ、仕掛けてきたりする人いるんですね、私に。それがよくわからないっていう点がありましてね。で、その人に裏切られても、あまり憎しみっていうのは湧いてこないという、そういうのが、まあ、両親からいただいた、まあ、私の体自身もいただいてるわけですから、まあ、深く、両親には感謝してるんですけども、兄弟もおりましたからね。いろいろな、もちろん家庭ですからいろんなことあったんですけども、結局、まあいい人生だなとずっと思いながら過ごしてきました。特に40歳以上ではですね、私の体も40過ぎて少し良くなってきまして、まあ、普通の生活ができるようになったっていうところで、まあ悪くなかったですね。まあそういう中で、私の愛読書とかですね、それからまあいろんな私の気に入ってる言葉ってあるんですね。昨日は晴れ。今日は朝なんてもあるんですけども、まあ私の人生訓という点ではですね、まあ、石ころと書いたんですけども、山本周五郎の石ころっていう小説がすごく好きでですね、もうなんか200回かぐらい読んでるかっていうか、そういう感じのするような小説なんですけども、これは、昔武田信玄、僕の武田ってはそれほど武田信玄とは関係がないんですが、武田信玄の時にですね、の戦いの一つの侍の話なんですね。その侍は、とにかく、あの当時は侍で出陣してですね、ちゃんとした侍ですね。まあ、いわゆる武士、兜をつけて戦うような、兜首ってよく言うんですけど、そういった、まあ、階級の少し上の方の侍ですね。侍で大将で、大将っていうか、こう部隊を連れてこう、戦うような人ですね。まあ、その人に、がいたんですけど、その人はもう何回戦いに出ても、もう敵の兜首っていうか、昔は首を持ってきたんですけどね。何にもないと。あいつはバカだと。もう無能だと。まあいうふうに言われていた人の話ですね。まあその人に、あの人いいなと思って、結婚したいと言った、まあ、本当に立派な女性がいましてね。で、みんながバカにする人に、嫁いだんですね。まあ、その人と結婚してしばらく経つと、夫がですね、変な石ころ出してきて、石ころを大切にしてるんですよ。で、俺も石ころになりたいってこう言ってるわけですね。まあ、とにかく死ぬか生きるかですから、戦国時代の戦いですからね。そして、相手の敵将というかですね、敵将っていっぱいいるんですけども、殿様ばかりじゃなくて、こう、類を守るような人がいっぱいいるんですね。そういうのと戦って、まあ、兜、とですね。で、名だたる武将をやっつけたりしますけど、その人は、普通だったらそこで首を、相手の首を取ってですね、それを、味方の方に差し出しますと、それは記録されるんですね。功績があったということで、記録されるんですね。その記録も全くないと。しかし、その人と結婚したいという女の人はですね、なんかあの人にはあると。しかし、その人と結婚してみると、俺は石ころになりたいと言ってるし、屋敷には変な石ころが少しあるしですね。なんだと思ってたんですね。しかし彼は後になって分かってくるんですけども、戦は自分の功名のためではない。あの石ころを見てくれと。道端にある石ころはですね、蹴られたり踏まれたり、散々な目に遭ってるけど、それでもちゃんと土台を支えたりですね、道路に敷かれたりして役割を果たしてるじゃないかと。俺もそうなりたい。っていう、まあ、非常に優れた武将だったんですよ。で、僕はこの小説が好きなのはですね、この小説の一文にですね、自分のことは自分が一番よく知っている。ね。だから人はどんどんその人を嘲笑うんですよ。 あいつはバカで、のろばでね、戦場行ったって、何回出て行ったって、一つも功績上げてないじゃないかと。ね。全くダメだ。もうダメだっていうのはもう定着して、甲斐の国、まあ武田信玄ですから、甲斐の国、全部に知れ渡るんですよ。それでも本人は平気な顔してるんですね。それを見破った大将級の人ですね。その娘さんが何かを感じて、その人と結婚したいっていうんですね。で、ある時にそれがわかるんですよ。その自分のことは自分が一番よく知っている。つまり、戦において勝つことが大切だ。だから、いちいち首なんか取ってられないと。相手をやっつけたらもうそれを打ち捨ててね、次に行くと。だから彼はもう一番強い敵にぶち当たって戦って相手を刺して、そしたらもう刺した瞬間に次の敵を求めていく。模範的な武士なんですね。だけど、世の中では嘲笑される。全く言い訳もしない。言い訳も全くしない。なぜか。自分のことは自分が一番よく知っている。だから自分は自分に誇りがあればいいんであって。それが、甲斐の国でですね。あいつは素晴らしい武士だと言われる必要はない。自分は自分の心に忠実であればいい。私もね、これ思ってきましてね、ずっと。もしも私が警察に逮捕されて、そして罪状を言えと言ったら、素直に言おうと、そのまま言おうと。どんなに自分が辱められようと、どんなに極刑になろうとですね、自分のことは自分が一番よく知ってるんだから、そのまま行こうと思いましたね。で、誤解も随分されました。で、ごく最近まで私はですね、だから言い訳をしないと。まあ、そういう意味ではですね、一番偉いのはやっぱりイエス様ですよ。僕はキリスト教じゃないんですけどね。イエス様は非常に偉いと思うのは、もちろん言い訳があると思いますよ。しかし3年布教して、いろんな人に恨まれて、で、最後は貼り付けになりますね。イエス様は貼り付けになるときも全く言い訳をしません。人間が背負っている罪のために自分が貼り付けになる。こんな偉い人ってないじゃないですか。ねえ、言い訳もしない。自分の罪でもない。だけど、人の罪を背負って言い訳もせずに死に着くと。こういうことですね。ですから私、大学で教えてるときに、学生がブツブツ文句言ってる時あるんですよ。そういう時訳を聞いてですね、おお、そうかと。君にもそういうやっぱり恨みがあるねと。だけどイエス・キリストは3年布教したら何にも悪くないのに殺されたんだと。それから2000年の間、多くの人にいろいろな恵みを与えてくれた。だから彼は正しかったと思う、イエスは。正しいことをやれば3年で殺されるんだと。君はまだ殺されてないから あんまり大したことやってないじゃないの？ちょっとこれ考えてみてってこういうことがよくありましたね。ええ。そういう心であるっていうことだったんですけど、最近兵庫県のね、斎藤知事の状態を見て、いや、それはね、昔はそれでよかったけど、お釈迦様とかイエス様とか、そういう人の時代はよかったけど、今はゴーグル、朝日ゴーグルとか NHK ゴーグルをかけてますから、やっぱり情報っていうのはある程度言った方がいいんじゃないかなと思うようになりましてね。そして少し考えが私変わってきたんですね。それは少し言い訳もしようと。で、言い訳するってことはちょっと醜いことではあるんですけどね。だけど、醜いとは言えば醜いんですけど、だけどまあ、言ってくださるね、いろいろ僕のこと批判してくださる方のことを考えればね、やっぱりその方は、違うことを思っておられて、あるいはそれが心に引っかかってる場合もあるんですよね。ですからやっぱり言おうということで。まあこのブログにね、コメントがありまして、武田先生が批判的なこと言うのはもう聞くに耐えないという人もいまして、確かにそうなんですよ。人の批判を聞くっていうのは本当に嫌なもんなんでね、それはよくわかってるんですが、今日はそれを踏まえてね、ひばりクラブのとか落語会の仲間の人たちにちょっと言いたいんですが、この前こういうのありましてね、この人名前がちゃんと書いてある竹花雄二さんって言うんですね。この人のコメントを読んでいろいろ考えることありましてね。で、今日取り上げることにいたしました。まあちょっとこういうのが嫌な人は、もうここで聞くのはやめてください。で、これはネットはすごく便利ですんでね。 この人はこう言ってますね。まず一つ一つ言いますよ。東条英機を崇拝したり、これで腹立てておられるんですね。僕は東条英機を特には崇拝しておりません。私はだけど東条英機がかわいそうなんですよ。なんでかわいそうかというとですね、東条英機は戦争に負けて、その責任を取ろうと思って、自宅で拳銃自殺を試みます。ところがそこで死ねなかったんですね。それで東京裁判にかかって絞首刑で死にます。で、このことをですね、日本のマスメディアが、とか評論家がものすごく東条英機の悪口言うんですよ。東条英機は武士なのに、まあ軍人でしたからね。軍人で大将ですから。なのに、自分が死にきれないとは何事かと。ね、頭を打ったり、心臓を打てばいいじゃないかと。まあ確かに打ったんです。ところがですね、僕が調べてみますとね、東条英機はきっと自決するだろうと。しかし敵将を苦しめないで死なせるのはダメだと。まあ、アメリカ人ってはその程度の道徳心なんですよ。武士道なんてありませんからね。だから、東条英機の家の周りに医師をベタッと貼り付けてたんです。何人かなんか複数ですね。これで東条英機の家の中から拳銃の音がしたら、アメリカ軍がバーッと突入して、で、東条英機の救命をしたんですよ。命を救おうってんじゃないんです。2回死の苦しみを味わわせたいっていう非常に残酷な作戦だったんですね。その時に執刀したのは確か僕の記憶では女性の医師でしたね。外科の医者ですけど。それで、東条英機は2回死の苦しみを味わいました。それに対して、やっぱりね、東条英機の判断には今から考えればですね、いろいろ欠点もあるでしょう。しかし、戦争の最中、戦争の初めにあたってね、誰かが日本の責任を負わなきゃいけないんですよ。それを負ってですね、苦しんで、そして敗戦して、降伏して、みんなに誹謗中傷されて、朝日新聞みたいにくるっと、戦争が始まるときはものすごく称賛して、戦争が終わったら東条悪い、東条悪いっつって、悔しかったでしょうね。だけど一言も、俺は正しいとは言わなかったんです。やっぱり、戦争で自分は責任者として多くの人を死なせたから、俺も死にたいって。フィリピンで最後に絞首刑になった山下大将もそう言って死にましたね。だから僕は少しでもね、名誉を回復してあげたいと思っております。フランスではナポレオンがね、何回も戦って負けて、ついにセントヘレナ島に流されて、そこでイギリスの監視下で死にました。しかし、ナポレオンの亡骸はですね、今パリの市中のいいとこにある廃兵院というところにですね、入って、フランスの歴史上最も勇敢だった人っていうことで、いい棺に入ってね、中央にいます。それに対して東条英機、日本人はいかに、こうなんていうか、心が狭いんでしょうかね。今は愛知県の山の中にひっそりとお墓がありますが、そのお墓もですね、焼いた後、黒人兵がですね、骨を混ぜちゃったんで、他の人と一緒に合祀されております。日本人はこういう心でね、再び立ち上がることができるのかという思いで、私はナポレオンと東条英機という本を書きました。それはナポレオンと東条英機を比べてみれば、どんなに比べてもね、東条英機の方が偉いと。それなのになぜ日本人は東条英機の墓を東京に作らないんだという私の考えを書いたのがナポレオンと東条英機という私の本です。私は東条英機を崇拝してるわけじゃありません。まあ、ある意味ではそれは立派な人だと思ってますよ。だけど崇拝という言葉ではありません。私の考えは日本人がもう少しね、自分の戦争責任も考えて、そしてそこで責任を取った人に対してね、やっぱり尊敬の心を持ってなきゃいけないというふうに思っております。二番目ですね。おばさんに無理やりベロチューをしたりってありましてね。これはもういろんな人から言われておりますが、私がベロチューしている写真ってあるらしいんですよ。私はもちろん見ておりません。この写真っていうのは、私が参議院議員選挙に出た時に、地方の選挙区でいつも慰労会みたいなのするんですね。で、そこにはですね、私を知らない人もいっぱいいます。党員の人でね。そして、 一生懸命応援してくれました。本当にね、聞くとね、もう感激してしまいます。朝早くね、駅に行って、こう寒いとこビラ配って、あの時寒くなかったね、あんまり。配ったりね、それから嫌がる人に、こう、パンフレット渡したり、ある人が私に言いました。死んだ魚の目のような顔をした人に、パンフレット渡すのは辛かった。そりゃそうでしょう。今まで普通の人ですよ。それから、党費を1000円から4000円まで払いましてね。そして自分の身を切って、お金も払い、時間も払い、そして辛い思いをして、私の選挙活動の一端を担ってくれたんですよ。私はね、できれば謝礼を出したかったけど、公職選挙法で全部ボランティアになってますから、ありがとうございますという以外は言えないんですよ。もうその、慰労会をやること自体が怪しいっていうぐらいなんです。人間の心を持ってるわけですから。私と水知らずの人がね、一生懸命寒いところでやってくれたことをね、ありがとうの一言は言いたいんです。そういう中で起こったことだと思うんですね。私はもちろん覚えておりません。何十件も行きましたからね。それ一つ一つ覚えてるわけじゃないし、まして一人一人の女性に失礼なことしたかどうかも覚えておりません。だけど、この写真を出した人は参政党の人で、しかも参政党の指令で、そして写真を探して、私のそういう写真を必死に探して、そしてネットに出したんです。その人も知っております、私。それはね、参政党といえどもね、悪辣な党ですけども、一枚板ではありません。やはり中には若干の良心を持っている人もいます。ほとんど全ての人は嘘つきですけども、そうじゃない人もちょっと入ってますね。だけど、公的第一秘書が自殺されたように、私はね、自殺するほどは苦しみませんでした。第一にその、この写真っていうのは、出した人は完全に悪意ですからね。それももう、何にも求めずに私ですね。なんかお金1000万円を武田に渡したなんて真っ赤な嘘ですからね。私、全然もらってませんから。それ税務署に聞いてもらえばわかりますよ。でね、まあね、日本のためと思いましてね、みんなに悪いことしました。すごく深く反省しております。私の悪い性格が出ましたね。人を信用する。人に悪意を抱かない。というね、親からもらった僕にとっては人生の宝ですけど、やはり参政党はちょっと失敗しましたね。わざわざ写真を探して、結構探すの大変だったそうですよ。各県の人に呼びかけて、それで、そういう写真がないかないかって探してですね。まあ女性が嫌がったらちょっと口をね、こう背ければ、まあキスなんかできませんからね。まあどういう、その時の状態だったかわかりません。周りはみんな人がいましたしね。それでみんなでこう飲んで、最後の方でしょうね。いやーありがとうございますって、ホテルに私いつも帰ったわけですね。この時の写真ですね。まあ、この人は、この、竹花さんというのはそれが不快なんだったでしょうね。もちろん不快になるためにこういう竹花さんみたいな感想を持つ人が出るためにこの写真を探したわけですから、まあ、参政党の狙いは当たってると言えますね。私に特にそういう趣味もありませんしね、そういう行為をまあわざとしたわけではないんですが、そういう言い訳をするとこの石ころにはなりませんね。それから立花隆さんごときに洗脳されるやからって書いてあるんですけども、まあ、竹花さんは私に悪意を持ってるんでしょうね。まあ、竹花さん、立花さんが嫌いなんでしょうね。だけど、まあまあ、僕から見れば、立花さんは立派な人ですよ。ただ、やり方が人によって違うっていうことですね。立花さんは立花さんが正しいと思ってやっておられると思います。で、そういう、東條英機を崇拝したり、おばさんにベロチューしたり、立花隆を尊敬するような人が、日本を良くしたい、などと、そんなこと言ってどうすんだと。で、ニヤニヤ笑いながらって言うけど、まあ僕ね、それほど腹が立たないもんですから、怒った顔ができないわけじゃないんですけども、怒った顔を学生にするときは、わざと怒ったふりをするっていう方なんですね。で、まあ、ムカつくというふうに書いてあります。以上って書いてありますので、よほど腹が立ったんでしょうね。ですから、まあ、まあ、竹花さんはね、まあ、自分のご意見と同じご意見の人って必ずいます。まあ、その人の、 ブログを見られたらいいと思いますね。私は変えませんから。私は自分で考えて、石ころのように自分がどう思われようとですね、絶対に言い訳しない。警察に捕まったありのまま言う。今日もそうですね。ありのまま言いました。私が東条英機さんをどう思ってるか。参政党が一生懸命なんか写真を探して、僕があれだったか角度か写真かどうかわかんないけども、今出てる写真は一番そういうのに、僕を恥ずかしめるのに一番いい写真なんでしょうね。だけど武田邦彦っていうのを恥ずかしめて何になるんですかね、一体。ねえ。僕は参政党に何も今関係ありませんしね。ええ。写真を出した人の心はどういう心なのかと思いますね。まあ個人をそういうふうに恥ずかしめてもね、個人とは裏はいくらでもまあありますからね、普通トイレに行くとかね。だからトイレの中で盗撮されると、その女の人なんかそんなのをね、ネットなんか出されると困ると思いますよね。すごく困ると思いますよ。ですけど、そういうことをやろうという人もこの世の中にはいるんですよね。まあ、立花さんも結構立派な人の面もありますんでね。まあ、人のことを悪く言うほど自分は、まあ、偉くないし。それから、やっぱり僕は今日言いたいのはこの竹花さんのことではなくてね。やっぱり僕が今日言いたいことは違ってたんですね。ちょっと、別のこと言いすぎましたけど、私は自分のことは自分が一番よく知ってるんだから。毎日の生活、毎日の行動は、絶対に自分の魂に反することはしない。一個一個の私の行為はどこででもはっきり言えると。まあ、あなたはトイレに行ったじゃないですかって言われたら、まあ恥ずかしながら私は人間だから、トイレに行かされませんと。まあこう言うと。それがやっぱり人間なんじゃないかと私は思うんですね。私は45くらいからそういうことができるようになりましてね。まあ随分多くの人に誤解されましたけど、今までは一切言い訳しなかったんですけど。まあ、今度の兵庫県知事の件でね、やっぱ少し言い訳した方が、やっぱりいいんじゃないかと。世の中が良くなるんじゃないかと思いまして、今日、私の愛読書の石ころ、山本周五郎の石ころに、ちなみましてね、この話をいたしました。